天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。ゲストキャインの天野博之さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。
よろしくお願いいたします。
今回で3回目のご登場になります、は
い、そうなりますか。
そうですね、だんだん馴染んできていただけてるんではないかと思いますが、
僕のツイッターにもこれを聞いてるという書き込みがあったりとかしました。
ああ、そうですか、はい、嬉しいですね。
ドキッとしました。
なんでドキなんですか。聞かれてたみたいな。今回も投資やお金にまつわるお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。このコーナーは証券コード8940東証2部上場のインテリックスの提供でお送りいたします。さて、簡単に足元のマーケットについて伺ってまいりたいと思いますが、前回ご登場いただいた5月、はい、その後、はい、上昇いたしまして、
そうですよ、2万円をねまたちょっと切ってたところからぐっと上がって、
心配してドキドキしてたところから
12連投
ですね。27年ぶり。
すごいっすね、はい、なぜそれでそれほど儲けが出てないのか自分に問いただしていますけどね。
やっぱそこですよね。なんか周りがこう騒ぐほど自分はって思いますよね。
経営だけでやっとけばよかったっていう、ね、思いがね、
10年と ちょぼっとずつしか上がってないところあるんですけどね、
まあ、でもね負けないことが大事です。そしたらここ 2,3 日はちょっとやばい空気が流れて、はい、さらに黒田さんのね、円安の発言もあって、
昨日のね、
これは今日なかなかキュッとなりそうだなと思ったら朝、うん、いい感じの帰りを、ね、だから今日からまた12連投する。あ、
なるほど。そうなるといいですね。
僕がゲストの前日にしこたま買ってですね、
はい、なるほど。
この辺でね、実は買い場
責任は取れませんけども。
でもあの木曜日ってね、割とあの弱いことが多い、
うん、そうなんですよね。大島、ね、さん来られる時はそう嘆くっていう、強いのでちょっとね、いい心強い、ね、
よっしゃ、わかりました。木曜日を中心に登板したいと思ってます。
ぜひよろしくお願いします。そして、最近このマーケット界隈で気になるニュースや話題はありますでしょうか。
いや、あ、そうですね。でもやっぱり食のニュースが結構あれで、あの吉野家さんがね、はいはい、ベジ丼とか出したりとか、はい、あと、ね、ちゃんぽんの麺なしのね、リンガーハットさんが、
あ、麺ないのに、
麺ちゃんぽんなんだけど野菜とスープだけなんですよ。あ、で一日の野菜が取れちゃう。
テレビで見ましたわ、女性に人気ったらいい。
そ, そんでマックもちょっと野菜というか ね, あ, うね、あのチキンのああいうやつが出たりとか、
健康に気遣ったの出してますね。
そのヘルシーがね、どこが勝つのかとか、どうなっていくのかみたいなね、はい、
でもそんだけヘルシーを目指したら最初からそこに行くのかとかいろいろ考えませんか ね, ね、
でもなんかちょっと食の流れがちょっと変わってるなとは思いますけどね、
う
ん、
あ、動きはいろいろ出てきてるってことですかね、
はい、そうですね。そういう時はやっぱ新商品とか楽しみなものも出てくるかもしれません、
はい、今の話をしますよ。私はペヤング出たあの再開の初日に、
これ芸人でもペヤング好き多いんですよ。やっぱりあのなかなかね飯が食えない若手なんかはそこら辺お世話になりますから、僕なんかは野菜もプラスして目玉焼きも乗せて紅生姜は別で買ってペヤング食べてます、
ね、私もあの紅生姜と青のり別で買って
なんかねちょっと豪華になるんですよ。
ペヤング買っておいてそんなに別立てですか。
そうなんです。結局調理時間結構かかっちゃったりする。でもうまいんですよ。
それでもペヤングという、
だってもうね、関東以外の、ね、他は発売が延期になっちゃって、ね、たまったもんじゃないですね。全国のペヤングファーマー。
まあでもなんかやっぱ関東中心、うん、らしいですけど、
ね、その商法っていうわけじゃないけど、まあ結果ね、こんだけ売れちゃったからあれですけど、なんか飲み物でもね、そんなニュースあったりとかね、
ありましたね、はい、企業の戦略ももしかすると
見え隠れするかもっていうね、
すいませんが、はいはい、さてここからはリスナーの皆さんからのご意見やご質問にお答えいただいたりツッコミを入れていただいたりしたいと思っておりますが、はい、まずはラジオネームコロッチさんからいただきました。はい、天野さんは株式投資を始めたのはいくらぐらいからですか。
ですか。
自分は20万円から始めたのですが、はい、なかなか増えずにいます。もう少し貯めた方がいいでしょうか。
そうですね、僕がいくら始めたか具体的な額はなかなか言えないとは思うんですけど、まあ、もうちょっとは多かったですね、この方よりは、うん、この確実に増えてきますからね、やり始めると
増えます、なかなか増えずにいますという、
あの増えるっていうか投資する額が増えてっちゃうんですよ。
なるほど。
あ、そういう意味ですね。
はいはいはい、 だから少ない感じで始めるのはいいと思いますけども、うんはい、ただやっぱ20万の元でですとなかなかね、リスクを分散してちょっとずつ増やしていこうっていうのは難しいかも分かんないですよね。
20万さらに分散するとなかなか難しいかもしれない。そ
う
なん
です。だからもう一点強気でいく可能性も
ありますか。
20万円が全財産だとちょっとまずいかもしれません、
ね、そうですね、
ちょっとね増やした方がいいかもしれない、
ね、それはもう生活が大変ですからね、は
い、か自由なお金で
余剰で本当に小さい頃からのお年玉を貯めましたみたいな、うん、そんなパターンの20万円だったらですね、うん、ここは一発勝負しても
いけますか、
で
これやっぱりお金じゃあ貯めてから投資始めようかなっていうと、うん、なかなか始められなかったりしそうですね、う
ん、だから始めたのはいいと思うんですけど、うんね、まあどんだけ負けても20万円ですから、
はい、なるほど、なるほど、そうですね、
そういうこともありますよね、
そうなんですね、
で20万円から始めてこう最初多分イメージって倍になったらいいなとかありますよね、
そうですね、イメージをねするんですよ、うん、で40万になったらもうやめようと、
はい、
やめないんですよね、40万になったらね急に80万になるんじゃないかっていうね、
あ
別の自分がすぐ現れる、これは恐ろしいですね、
後ろからこうささやくんです
よ、ささやくんですよ、
目標がね、まだいけんじゃないの、すぐに変わりますよね、
いや一回10万円になって30万になったらもう売ろうとか思ってて30万になっても60万になるんじゃないかって
10万の時はドキドキですもんね、
そういう悪魔がすぐささやいてくると、
そうですよね、うん、
怖いです、
10万になった時は心折れますよね、
もうちょっとね、もうなかったことにします
そこはなかったことで、
でもなんか結構でも自分のそのここの読みが、はい、まあ間違ってたわけじゃないですか、下がるってことは、はいそうですね、はい、だそこをねやっぱり人間って間違いを認めない生き物でもあるから なかなかそこをね認めれないらしいんですよ、
うんうんうん、
で僕もやっててそう思うんですよ、
なかったことになっちゃう
んです、だから塩漬けになっちゃうんですけど、だからやっぱちょっとでもね間違えたと思ったらねやっぱりね切り替える方のが結果としていいんじゃないかっていう人もいますけど、僕は分からないですけど、
なかなか認めたくないという気持ちはよくわかる気がします、それでは後半もお話伺ってまいります。ここでお知らせです。6月13日、20日、27日、7月11日の土曜日、そして7月5日日曜日に東京渋谷で少人数制無料セミナーを開催します。一口100万円単位で東京原宿の有料物件を所有できる運用資産としてだけでなく、贈与・相続税資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャーします。講師は公認会計士・税理士の深代克美先生。7月5日はザマネー火曜日のパーソナリティ桜井英明さんも登壇されます。各セミナー先着15名の完全予約制です。お申し込みは今すぐマーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーから、または0120-778-940 0120-778-940 インテリックスまでお願いします。さて和島さん、はい、インテリックスの不動産小口化資産商品の活用法が学べるセミナーが開催されるということですね。
株式投資ももちろん運用ですけどね、はい、余剰資金の運用にはやはりこう不動産というのはもう一つ必ず、ね、大きな、うん、商品として出てくるものですよね。
そうですよね、はい、今なんか相続税の対策なんかもね話題になってますね。
相続税対策なんかも非常に話題になってきているということなんで、まあ、ぜひ、ね、ご興味のある方参加されたらいいんではないかと思いますよね。
はい、でところで、
で天野さんはもう不動産昔
ですよね。そうですね、一番初めに結構だから若手の頃もうデビューして 4,5 年ぐらいで、
はい、
家賃がねなかなかの高さになってきたんで、じゃあもう買ったろうっていうことでね、あ、まあ、結果それが投資というか、まあ、後の資産にはなってるんですけど、だからやっぱ分散していろいろの中でその不動産投資っていうのもね、うん、あっていいと思うんですけどね。あとはまあオリンピックの目標とかもね、あるから、まあ、なかなかそんなに下がることはないんじゃないかっていうのはね、うん、そこまでは、
今もちょっとそういう時期ということもあるかもしれません。さてそれでは引き続き皆様からいただいたご質問にお答えいただきたいと思います。ラジオネーム カレーシューさんからいただきましたもしもウドちゃんがどうしても投資の勉強をしたいと言ったら、うん、どんな勉強から始めるのがいいと思いますか。
あのね、もうどうしても止めますね
今すごい急にマジでしたね。
あのね、ウドちゃんはやっぱりね、そういうことに向いてないと思うんですよね。僕が二十何年一緒にいて、その僕があのすごいパチンコが好きで、はい、でウドちゃんにパチンコ教えたら、もうウドちゃんドハマりして、そのもう何ヶ月後には結構な借金してましたから、やっぱね止めどなく行っちゃうんですよ。
あ、
そのブレーキがなかなか、まあ、芸風と近いものがあるんですけど
行ったら行ったまま朝から並んでいくみたいな。
その辺がやっぱりちょっと向き不向きっていうところが
あると思いますね。
どんな勉強から始めるのを何か教えるというよりはとりあえず止める、
止める、
投資にはやっぱり向きが、
その人に向いてるかどうかっていうのはね、もう肌感覚で
もしちょっと向いてそうだったら後輩芸人の方とかに、うん、
あ、まあ、あけそれはどっちかっていうと堅実なやつの方に勧めますね。
あ、そうですか、
うん、やっぱね一か八かで責任取れないですから、
いやっていくタイプにはあんまりおすすめ、うん、でもその堅実そうな後輩にもし、うん、あのこういう勉強をしたらいいんじゃないのっていうのを教えてあげるとしたら何がありますか。
あ、でもなんかそのまあ、銀行とか本当にそういう意味では今お金をね動かしてほしいと思ってる人いっぱいいるんで、ちゃんと説明はしてくれると思いますけどね。ただやっぱり自分の売りたい商品っていうのもあるから、
そうですよね、
そこら辺の線引きは難しいですけどね。
今ねなかなかちょっとね難しいところですよね。
天野さんご自身は始める前になんか本買って読んだりとかいう勉強したんですか。
それがそんなに読んでないんですよね。だからもう本当に基礎の基礎みたいなのあんまり知らないでやってますから、
うーん、良さそうだ。まず実践からみたいな形
で、ね、実践ですね。リスクがあるとちょっと真剣になるみたいな、
うんうんうん、習うより慣れろみたいな感じですかね。
そういう感じですね。
新聞とお読みになるとおっしゃって
ます、ね、新聞は、はい、あの最近あのだから飛行機とか乗るときに日経をって
なるほど昔は
あの雰囲気でね、格好ポーズで昔はね日経をなんつって言ってましたけど、あの最近は本気で見てますね、
真剣に。
そうです。あと温泉とか行った時も朝刊何にしますかって言ったら日経をっていう昔は日刊スポーツだったんですけどね
後輩芸人の方も始められて社会にねもうちょっと関心がこうやって出てくるといいですよね、経済の話とかとかね。
そうですね、うん、やっぱりあのもともと家電がお好きだったっていうあたりからこうつながっていくんですよね、う
ん、なんかいろんなことに興味あるやつは向いてるかも分かんないですよね、
う
ん
う
ん、
どうしても日経をって頼むときには声が低い、そして、うさぎさんからいただきました。天野さんこんにちは。
こんにちは。
天野さんはご結婚されていますが奥さんは投資に関してのご理解はありますか。私の妻は資産管理に関して無頓着なため何も言われていませんが、実は含み損がかなりあります。
あ、これはなかなかバレたらやばいですね。どうね、あ、そうですか。うちの奥さんは基本的にギャンブルもねあまり好きじゃないですし、あのその投資のことも別にとやかく言うことはないですね。
口を出されてくることはないということ
ですね。はいはいはい、
お金に関するモチベーションっていうか興味っていうかってご夫婦で一緒の方がいいんですかね。
いや、二人でカツカツで常にね相場を見てる夫婦はなかなか大変じゃないですか
意見の相違があったりすると
やっぱりどっちかじゃないですかね、
うん、ちなみに天野さんですか、あのこういい時ばっかりじゃないと思うんですけど、はい、福見さんとかこの方のようにうさぎさんのようになった時に、なんとなく奥様にけどられっぽい部分とか、ね、どうなんですか。
だからドラマ見てても話が入ってこないとかね
気になってると、
うん、知らないうちにため息いっぱいついてるとかね、なんかあったとか言われるとおーおーおーみたいな
じゃあ感づいてますね。
感づいてんじゃないかなっていうのはありますね。
でもまああんまりはっきり開示はしていないということですね。
そうですね。まあこの含み損がかなりあるこの方の場合はちょっと言うのは大変なんで、もうちょっと頑張ってから出てから告白された方が
含み損減らしていただいて、さてもう一ついけますね。全く押し目がないとかぼやいていたけど実際下げると買えてない僕さんから
長い
今までの投資経験で一番ヒヤッとした失敗談を教えてください。
あ、でもやっぱなんか自分の得意なそういう家電のニュースとかで、はい、その新しいすごい技術が うわってとか、他を他を追随を許さないぐらいのすごい技術力のあるものが出るっていうニュースなんかを聞くと結構熱くいっちゃうんですけど、そのニュースがなんかちょっと頓挫するというか、なんかね、なんかすごい企業と合致するらしいぜって言ったらそれがうまくいかないとか、そんな時にえらい目にあったことありますね。やっぱなんかイメージでね、この技術はすごいな、技術を応援したいみたいな感じで、なんか自分もその気持ちになってね、これはだってっていう、
もともと好きですしね。
そうそう、お好きだから、
応援したいですよね。
なかなか日本の企業さんはすごい技術力があっても、その商売というかね、売る方の、これも同じぐらいなきゃダメなね。
特に電気はね、
世界ですもんね、うん、
そこで苦労した感じがありますけど、
そうですね、今ようやくちょっとまたね、盛り返してはいますけどね、日本の家電メーカーも
そうですね、頑張ってほしいんですけど、あとヒヤッとしたっていうと、こうなんか間違っちゃったっていうのありません？
それはね、本当に売りと買い間違えた時もありますね。
ああ、
それ結果良かったんですけどね。
良かったんですか？
良かったんですよ。
結構いらっしゃいますね。
昔も僕その競馬でも間違えちゃった時あって、中山とそのどっかその
場所、
はいはいはいはい、そしたらそれが大穴だってね。だから間違えた時のがプラスになるっていうね、なかなか切ない状況ありますね。
私もそれ染め間違えたのが当たったことあります。
あと桁は焦りますね。こんな思いっきりねえよ俺っていうぐらいの、
言っちゃったんですか、
なんでこ れなんでこれか、お金が不足していますっていう文字出なかったんだろうなんて、ギリギリ変えたのかみたいな。
変えちゃったんですね。えそれ結果は、
結果はあ、それはそんなに響かなかったですけどね。間違えた時はやっぱ汗出ますよね。
結構ね、リスナーの方でも多いですよ、その間違えたっていうことのご報告っていうのはね、やっぱりちょっと焦るとなってしまいますか ね。
だからゆっくり、いやまあ焦った時はろくなことないです。慌てて買った馬券が当たったって聞いたことない。
これ慌ててるからやっぱ間違っちゃうんでしょうね。
慌ててるからダメですね。もう判断がおかしくなってんだと思うんですね。
そして、株次郎さんからは、
株次郎さん、
投資とツッコミどちらが難しいですか。天野さんどちらもお上手なので、天野さんご自身のお考えをお伺いいたしたい所存でございますっていただいてます。
まあちょっと別、まああまりにも別門っていう、まあ、近いところもあるのか分かんないけど、瞬発力ですもんね。ボケがツッコミだけで成立しないですから、ボケがあってツッコミですからね。ツッコミだけを言ってる人はなかなかいないですからね。だからそのボケに対して臨機応変に瞬発力、あんまり言葉を用意しちゃうと、このボケに対してこれ突っ込むみたいなのはあんまり予定調和になっちゃうから、もう漫才の時でもウドちゃんが言った言葉にそのまま反応するみたいなのを心がけてますけどね。
だからこそ一流芸能人っていうことですよね。
いやいや、そんなことはないと思うんですけど、
そうですよね。
またウドちゃんのボケが変則だからね、予定調和にならないんですよ。途中噛んじゃったりとかね、そっちの方を突っ込まなきゃいけなくなってくるから、準備してるとねそれに対応できない。
そうするとあらかじめ準備をする投資とは相当ツッコミは違うものだということには。
そうですね、まあ、準備してもうまくいかないこともありますけども、
はい。天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいね。このコーナーは証券コード8940東証2部上場のインテリックスの提供でお送りいたしました。天野さん今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後も天野さんに対するご質問、そしてお金に関するお悩みなどご意見お寄せください。天野さんには来月もご出演いただきます。
お願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。